じゃあちょっとライブ配信を始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、まあ、サムネイルとかタイトルでも出してたと思うんですけれども、対比についてですね。タイトルは何してたかな、対比の極意、究極の対比の作り方談義ですね。
はい、
はい、ということで、今日は友達農家で岐阜県のですね、ポッドキャスト仲間ですねの、ゆうちゃんにゲストに来てもらっております。じゃあゆうちゃん、自己紹介を先にお願いします。
はい、どうも皆さん、はじめまして。岐阜県で有機農業をやってます。五段農園という農園をやっている高谷雄一郎と申します。で、ポッドキャスト、小脳ラジオというのをやってて、小脳ラジオではゆうちゃんという名前で活動してるんですけども、もともと僕、農家の種を聞いて、ポッドキャストを始めた口だったので、はい。まあ、今日こんな場でこうやってつーちゃんと話せるのは非常に光栄だなと思ってます。
そうですね。始めるときにやり方を教えてくださいって、
あ、そうそうそうそう。
DM が来た。はい。
で、
そう、うん。
有機農業やってるんですけども、まあ、今日、堆肥のお話しさせてもらうんですけども、まあ、有機農業始めてすぐに結構堆肥が大事だなっていうのに気づいて、で、堆肥作りを始めて、もう今は、農業半分、堆肥作り半分ぐらいな感じで、はい、農業やってます。
そう、結構岐阜県の山の中でやってるんで、冬場は結構雪降るんですかね。
雪はそんなにたくさん降らなくて、
う
白川町っていうんですけど、皆さん多分これ白川郷イメージされてると思うんですよ。合掌造りの。
はい
あっ
はい。
ちじゃなくてであ
、
す
違
ね、
うんや。
白川町っていう どっちかというとこう長野寄りの方なんですけども、そんなに雪が降る地域じゃないんですけど、冬はマイナス10度ぐらいになるんで、
寒。
まあ、農業は全然できないので、はい。冬は堆肥と堆肥を組み合わせた培養土ですね。野菜の苗を作る培養土を作って販売しています。
そう、なんでもう堆肥作りのね、まあプロですよね。
そう
はい、
ですね、
堆
はい。
肥作りのプロで、で、いや、結構生い立ちもから面白いです。生い立ちというか、もうちっちゃい頃から、
そう
もう幼少期から土が好きすぎて、庭の土を掘ってその土の中に潜ってなんか寝よったみたいな。もう土。
もう穴ボコボコにしてて、なんか落ち着くんですよね。
よくわからんですけど。
しっとりした感じとか、あん中にこう丸まって、
はい。
あ、なんかこのまま埋められたら土葬されちゃうなみたいな感じです。
そう、なんでもうほんとちっちゃい頃からもう土、頭の中が土でいっぱいで、そのまんま農学部でしたからね。
あ、そうですね、
大学も
はい。
農学部行って、で、化学メーカー行って、ずっとその農の道をたどって、
そうです。
そう、せっ
はい。
かくの大学出て化学メーカー入ったのに、やっぱり土に触りたいってなって。
そうなんですよ。農学部に進んで、土壌の微生物の研究をしてたんですけども、就職で種苗会社って言って、野菜の種のメーカーに入って、ですけど、やっぱちょっと土からあまりにも離れちゃったんで、それに耐えられなくて やめて、今、もう土まみれの生活をしてます。
そうですね。普通農学部行ったらやっぱ、まあ、指導員とか、まあ、化学メーカーとか食品関係とか、化学系にやっぱ行く人多いんですけど。 いや、俺がしたかったのはそっちやねえとなった なった人ですね。
そうですね。もう今楽しいですよ、だ
はい。
から。まみれてます。
そう、土に人生を支配された人。はい、なんですごい堆肥で普通にもう販売して、
はい。
やってい
やってま
る
す。
プロなので、
はい。
堆肥とか土に関して質問あったらね、ぜひどんどん今日ライブの来た人の質問にはね、おそらく答えてくれると思いますんで、バン
はい。
バン質問してもらえればと、
頑張って答えます。
はい、思います。僕もちょっと今日は勉強するの楽しみですね。はい。まあ、とはいえ、堆肥の話なんで、
はい。
結構このチャンネル、家庭菜園者の方も結構見てくれてるんで、大体まあ半々ぐらいかな、プロ農家半分、家庭菜園の方は半分ぐらいなんで、ちょっと優しめのところから、まず堆肥とは何かみたいな話から始めても
は
ら
い。
おうかなと思います。皆さん、ツッコミどころというか、質問とかあったら、バンバン出してください。
そうですね。
お、もう150人来と
おお、すご
るやん。
い。
はい。
まあ、堆肥とは何かっていうと、まあ、すごくシンプルに言うと、まあ、腐りやすいものと腐りにくいものを混ぜて、で、発酵させたものが 対比なんですよね。
腐りやすいものと腐りにくいものを混ぜて発酵させたもの。そう、あ、そういう定義になるんですね。
まあ、分かりやすく言うとそういうもので、
うんうん、
腐りやすいものっていうのはどういうものかっていうと、うん、まあ、農業系で言ったら、まあ、主にあれ一番多いのはやっぱ畜糞ですよね。家畜の糞、
うんうん、
牛糞、鶏糞、豚糞とか、
はい、
まあ、うんこ系が一番やっぱり、腐りやすい、まあ、腐りやすいっていうのは、
うん、
雨ざらしで外に置きっぱなしにしとくともうこうカビが生えたり虫がブンブンたかったりするようなものを、うん、まあ、腐りやすいっていう言い方しますけど、
はい、
まあ、そういった腐りやすいもの、他にも例えば生ゴミとか、
うん、
僕今これ生ゴミ野郎っていう T シャツ着てますけど、すごいやばい。
語弊のある T シャツです。
語弊のある T シャツ着てますけど、
はい、
あの生ゴミとか、うん、まあお豆腐作った時に出るおからとか、
うんうん、
お米精米した時に出るあの米ぬかとか、
うん、
まあそういったものが腐りやすいものなんですけども、うん、まあ、腐りやすいものだけでは対比はできなくて、腐りにくいものも必要なんですけども、
う
ん、それが例えば、まあ、一番僕が使ってるのはもみ殻ですけども、
うんうん、
もみ殻とか稲わらとか、あとは、まあ、葉っぱとか草とかですね、うん、まあ、そういったそのまま雨ざらしにして置いといても腐らないようなもの、
はい、
まあ、そういったのを混ぜて、うん、その比率とかが大事なんですけども、うん、発酵させたものが堆肥になります。
それは腐りやすいものと腐りにくいものの違いって何ですか？どっちも有機物は有機物ですよね。
あ、そうですね、うん、まあ、一番違うのはこの窒素の含有率が違ってて、
はいはいはい、
まあ、僕らの体も主にこうタンパク質でできてますけども、う
ん、タンパク質、
まあ、タンパク質の構成物であるのが、まあ、こう窒素なんですけども、うん、この窒素がたくさん入っているのは人間もこう死んでそのままほたらかしておくと、
はい、
やっぱ腐りやすいものなんですよね、堆肥の材料でいうと、
はいはいはい、
なんですけども、窒素の少ないものが腐りにくいものっていうのになりますね。
あ、はあ、なるほど。化学成分で言ったら そうなるのか。なんか外から見ると水分が多かったら腐りやすい、
あ、合わせて
みたいなイメージでしたけど、
ね、合わせて水分が多いとより腐りやすいんですよね。
あ、なるほど。
なんでそこはセットです。
はははじゃあ窒素成分の有無が結構大きい。
そう、それがまあ一番腐りやすいものと腐りにくいもの、うん、でそれが数字として、まあ、この材料はだいたい10ぐらいとか、
うん、
この材料は、100ぐらいとかっていうふうな、その、うん、まあ、CN 比っていう数字があるんですけども、
はい、
その数字がそれぞれに、はい、炭素窒素比ですね、
うんうん、
あって、まあ、その数字が小さいものと大きいものを組み合わせて作るのが堆肥になります。
あ、
はい、まあ、そういうことになりますよね。作る材料という意味では。
あ、
はい、
じゃああれですか、それこそ生ゴミだけ、要は窒素成分が多いやつだけで作ったものって、はい、堆肥とは厳密に言うと呼びが、
いや、やっぱりそれはもう堆肥ではなくて、あ、まあ、無理して言えばぼかしっていう言い方になりますけども、それはちょっと堆肥とは違います。
あ、そうなんや、
はい、
別
物です。
結構家庭菜園とかあったらその家の生ゴミとかをひたすらコンポストに入れて堆肥ですって言い張ることあると思うんですよね。
腐ってるだけです。
あ、それ腐ってるだけ。あ、そうなんや。そこに、
そうなんですよ、
要は CN が高いもの、炭素がすごく多いものというか、はい、炭素比率が多いものを混ぜて、要は腐りにくいものを混ぜることで何が変わるんですか？
そうすると、はい、微生物がやっぱこれ食べに来るんですけども、
うんうん、
この時にちゃんとこう発酵してほしいんですよ、
うんうんうん、
で、まあ発酵って本来の定義で言うと、味噌とか醤油とか作る時の発酵って、
はい、
空気のない状態のところで起こるのが発酵なんですけども、
うん、
ちょっと今回はまあ、すごく感情的というか科学的な表現じゃないんですけど、
うん、
発酵っていうのはまあ、人間というか生き物にとって有益な微生物による分解を発酵と呼びます、
うんうんうん、
で人間にとって都合の悪いというか、うん、あんまり有害な微生物分解を、腐敗っていうふうに分けるんですけども、
うんうん、
この堆肥作りの時はこの腐りやすいものと腐りにくいものをこう混ぜて発酵させなきゃダメなんですよね、
うんうんうんうん、
でこの発酵させるためにはこの材料がやっぱりその窒素が多すぎる多いものばっかりだと簡単にこう腐敗しやすい方に行っちゃったりとかするんで、うん、 バランスがすごく大事なんです。
なるほど。だけ、まあ、発酵も腐るのもどっちも微生物が増加するって意味では一緒。
あ、そうなんです
よ。だけどそのバランスが変わるってことですね。
はい。から微生物は別に人間にとって有益なものを作ってあげようとかそういうふうな、うん、親切というか、
うんうん、
そんなことでやってるわけじゃなくて、そこからエネルギーを得ようとしてるんですけども、うんうん、それを、まあ、発酵型でやるか腐敗型でやるかっていうのは、その材料とか、うんうん、まあ、他にもいろんな条件があるんですけど、そこら辺整えるといい発酵するんですが、
うんうん、
あ、ちゃんと発酵させたのがいい堆肥で、やっぱ生ゴミだけだとどうしても、さっき鶴ちゃん言ったように水分が多いんで、
うん、
すごく腐敗しやすい感じになっちゃうんですよね。
あ、じゃあもうそのバランスの組み方が違うってことですか。
そう、そのバランスがすごく大事で、
うん、
はい、まあ、簡単な計算でも出したりできるんですけども。
計算でそんな論理的に弾き出すんですか、
はい、でもあれですよ、数学とかじゃない、もう算数レベルの簡単な。
いやいや、それはそうですけど、
はい、全然出せます。
でも数値化できるんか。
で出せます。
それって教えてもらえたりするんですか。
はい、それは今日でも ここだとちょっと長くなっちゃうから。
あ、そうですか。知りたいですよね。
知りたい人はぜひ僕の堆肥の学校っていうのをやってるんで、そっちの方に来てください。
はい、あ、そうそうそう、今日なんかちょっと横に書いてある、
はい、
なんか小のフェスって書いてるでしょう。
はい。
これその、はい、それこそゆうちゃんのところ。
はい。そうなんですね。
で企画してるイベントです。
はい。はい、まあ、今日ちょっとこちらの小農フェスの宣伝も兼ねて堆肥のお話しさせてもらってるんですけども、うん、僕の住んでいるこの白川町で、岐阜県
ですね、
まあ、いろいろ、はい、岐阜県の白川町で、いろんな有機農家が、いて、まあ、ビール作っ、クラフトビールやってる農家がいたり、うん、サウナを作ってる農家がいたりとか、まあ、面白い農家がたくさんいて、まあ、僕はその中で、地域の資源を循環して堆肥を作るっていうのをやってるんですけども、うん、そういったいろんなこう農家を一堂にこう見てもらえる、
うん、
ちょっとお祭りを企画したんですよ。
うんうん、
でこれが、はい、9月9日、10日に岐阜県白川町で行われますので、ぜひ、はい、お近くの方は、うちの今お話ししている堆肥も見れますので、この僕の後ろの背景になっている堆肥も見れますので。
うん、ゆうちゃんのところ、その堆肥製造場に行けるんですか？
あ、行けます。しかも切り返しも見てもらおうと思って、すごい湯気がわーっと出て、すごい発酵の匂いがして、で、あと、温度当てクイズもやるんですよ。手入れてもらって、これは何度だなとかって言って、当たった人には、堆肥プレゼントっていう。
持って帰れんけど。
そんなのも企画してますので、
はい、
ぜひ本当、ちょっと、結構ね、感動しますよ、最初、初めて見ると。
そうなんですね。じゃあ、はい、ちょっと本州の近くの人は、はい。ぜひちょっとちょこちょこ挟みましょうか、はい、宣伝もね。
そうですね、はい、
行きましょう。あ、コメントもいくつか来てるんで、アーカイブ残りますか。あ、残します。今日のは、はいはい、この後バンバンハウツー、聞いていきますんで、実際の堆肥の作り方とかも、
はい
はい、腐りにくいものの代表は炭ですかね。
あ、そうですね、炭も腐りにくいものですけど、どっちかというと、もう、はい、炭化しちゃっているので、
うんうん、
まあ、その後分解もされないので、あまり炭は堆肥の材料としては向いてないですね。そのまま畑に入れた方がいいです、ね、
あ、そのまま畑入れても炭って効果あるんですかね。
そうですね、はい、
あ、そっか、炭化されたらもうそれ以上の
もうそこから、はい、分解されなくなっちゃうんで、
分解がないですよね、
はい、
もみ殻と燻炭ってどう変わるんですか。
あれ
炭化されたわけですよね。
焼いたもみ殻燻炭ですか。
はい、はい、
あ、そうですね。炭化してるんで、まあ、こう、いろいろな、まあ、養分とかも空気中に全部放出されちゃってて。
そうですよね。
あんまり、まあ、ミネラルとかはもちろん残ってるんですけども、うん、まあ、あえて堆肥の材料としては入れなくても、例えば培養土に入れて空気を入れるとか、そういった役割はあると思うんですけど。
あれって土の中に空気を入れるために、もみ殻燻炭みたいに入れてるんですかね。
あ、そうですね、はい、そういった感じで培養土だったりには使ってると思います。
あ、なるほど。空気、
あと、そのこの空間がいっぱいあるんで、うん、そこがこう微生物の住みかになったりもするので、土の中にこう微生物が住む場所としてい たりすると思います。
なるほど。燻炭は空間作りです。土の中の空間作り、
はい
はい、それ自体がそれ以上分解するってわけではない。
そうですね。
なるほど。じゃあ確かに腐りにくいもの代表みたいなところありますね。
うん、
まず 良い発酵ができれば温度が高くなりますか？
そうですね、これはもう70度80度ぐらいまで温度が上がります。しかも堆肥作るときって特に別になんかこう菌剤とかを入れなくても、
うん、
さっき言った腐りやすいものと腐りにくいもののバランスが良くなるともうどんどん温度が上がっていって、
うん、
もう空気中にいる微生物がその堆肥の中に降りていって発酵を始めるとすごく温度が上がっていくので。
あ、空気中の微生物も利用するんですね。
そうですね、うちは堆肥の材料に落ち葉を混ぜるんですよ。
はいはい。
そうすると落ち葉の表面っていろんな微生物がいるんですけども、
ちょっとブレンド比率聞きたいな
後半これは秘伝の、はい、秘伝じゃないですけど。で、まあすごく大事にしてるのは、はい、その地元の菌みたいなのを生かすっていうのが大事だと思ってて、
うんうん、
まあ、外部からこういう何とかっていう菌を入れるっていうのも、うん、まあ一つ考え方としてはあるんですけども、うん、まあそれなくても、もう本当にその落ち葉だったり、まああるいは普通にもう今多分この空間にもいろんな菌がいて、
うん、
まあ、この菌の好きな居心地のいい環境を作ってあげれば、もう発酵が始まるっていう感じなんですね。うんうん、
なるほど。なんでそこら辺にいる日和見菌を活用する、土着菌を活用するっていう考え方でやる。
そうですね。
ああ、じゃあそれやったら、やけん作る場所によって性質も変わるってことですよね。
だから堆肥の多分厳密に調べると、うん、つるちゃんのところで作る堆肥と僕のところで作る堆肥って材料同じでも多分違ってくると思いますね。
ですよね。その菌の種類が違いますよね。うん、
で酒蔵とかにこう蔵付きの菌とかっているじゃないですか、言うじゃないですか。
はいはい。あ、そうですよね。うん、
堆肥者も僕のところなんかもうだいぶこう仕上がってきてるんで、
はい、
材料を適当にこう混ぜて置いとくと勝手にもう温度がバーッとこう上がってて。
ああ、なるほど。
やっぱりこう屋根とか床とかに
もう菌が
住みついててすぐにバーッてこう来るっていう。
ああ、そうか。じゃあもう場所も変えない方がいいですね。作り出したらもうそこで作るって決めとかないと。
そうですね。
酒蔵の壺と一緒ですよね。
はいはいはい、うん、もう全く一緒で、
うん、
で戻し堆肥っていうのもあって、はい、もうある程度こうできたやつを次に作るときスタートにこう2割ぐらい入れてやるとスタートがこうパッとこう立ち上がったりとか、
うんうんうん、
まあ、本当に微生物を、まあ、見えないんですけど、うん、温度とか堆肥作ってると山の中でこう、
うん、
いろんなこう菌が住み分けたりしてるのとかがはっきり見えて
面白
い
です。そうなんや、はい、菌面白いですね。
くっきり分かれますんで。
村上智子さん、白川観光に行きました。とても自然豊かです。ちなみに私は愛知です。あ、愛知は近いですね。
はい、名古屋から1時間半から2時間ぐらいのところなので、うん、ぜひ名古屋の方の方はおいでください。
はい、
マルシェもいろいろありますんで、
ぜひぜひ。芋紫さん、納豆菌と乳酸菌と米ぬかともみ殻でぼかしを仕込んだところです。
お、俺はガチですね。
あ、これガチですか。
ぼかし作ってますね。
自分も実はその菌の培養自体は結構好きというか、
あ、楽しいですよね。
そう、好きで乳酸菌発酵させて増やしたりとか納豆菌増やしたりとかをやってたんですよね。
そうそうそうそう、うん、うちはもう全然何菌とかはしないんですけど、多分今は、まあこう、麹みたいなのがいるなとか、うん、で匂いでわかるんですよね。
麹の匂いやって
。作り始めはすごく甘い匂いがして、うん、あ、なんかこう糖がいっぱいできてきてるなっていうのがあって、うん、で、堆肥者に、ハエじゃなくて、蝶々が来るんですよ、いっぱい。甘い匂いするから。
なるほど。
で、だんだん味噌、醤油みたいな匂いがしてって感じで。うん、変わっていくんですけども、
じゃあやっぱ麹菌なんやろな。
そうですね、最初は麹菌ですね。
でも日本に一番いる菌密度が高いの、日和見菌で一番多いのってやっぱ麹菌になるんですかね。
日和見菌だと何なんですかね。でも麹菌はまあ日本の国菌ですからね。
ですよね。そうそうそう。
いっぱいいるんじゃないか。
そうですよ、まあ、皆さん、まさかの国の菌っていうのがあるんです
よ。国の菌がね、
国菌。まあそれは当然麹なんだろうけど。
そうそうそう、まあ味噌、醤油、酒、何でもね、はい、やっぱスタート麹ですからね、
うん、なんかあれですもんね、海外の人が日本にの空港降りた瞬間めっちゃ麹の匂いが臭いって言いますもんね。醤油と味噌の匂い。
帰ってきたなって感じしますよね、
うん、分からんでもないですけど、ね、
そうそうそうそう、はい、
コーヒー栽培塩葉店、多分九州の方ですね、うん、温度は2ヶ月ぐらい持ちますか。
そうですね、あの堆肥作りって量が多ければ、2ヶ月ぐらいは温度が持ちますね。だから量が少ないとね、堆肥ってうまくできないんですよ、うん、やっぱある程度の量を仕込むっていうのはすごく大事ですね。
あ、量どんくらい、最低どんくらいからですか。やっぱちょっと作っても意味ないですよね、あんまり。
そう、あのバケツ1杯とかじゃ全然発酵しないので、うん、やっぱり最低300だと僕は思ってます、ね、
300キロ
300リッター。
あ、300リッター、
はい、あのあーホームセンターに行くとこうスタンドバッグって言ってこうちょっと横に芯の入ったあの、はいはい、落ち葉集めたりするとき使 う、うんうんうん、あのバッグがあるんですけど、はい、あれであの堆肥作りができて、
うん、
300リッター作ることができますね。
ああ、意外リッターやったらそんなに量としては、まあ、庭があればできるかなぐらい。
ああ、できます、できます、ね、あの本当に主婦の方で、うん、もう完全に自分の生ごみを全部堆肥にしてやってる方っていうのが、うん、あのうちにもいますね。
ああ、なるほど、
はい
はい、じゃあ K さん、畑に生の米ぬかを撒くだけでも効果ありますか。
これはですね、うん、やっぱり生の、
うん、
この有機物を直接撒くっていうのは割と、まあ、リスクもあるので、
うん、
あんまりこうすき込まずに表面に撒くだけだったら、うん、まあそんなに悪さはしないと思うんですけども、うん、深く入れるとダメですね。
何がダメなんですか。
やっぱ腐っちゃうんですよね、
うん、
だからあの腐敗ですよね、さっき言ってた、
はい、あります。自分も表面に、ま、巻いてたこと、まあ、好きで巻いたわけじゃないですけど、巻き散らしてしまったことがあって めっちゃカビ生えましたもんね。
生えますね、
うん、
すごいこう鮮やかな色になる。
そう、鮮やかになりました。そうそう、から白や緑や赤の
堆肥作りって結局その有機物をさっき言ったこう発酵分解させるって言ったんですけども、うん、まあ、それって水分のコントロールがすごく大事で、うん、やっぱ外で屋根のないところで堆肥を作るっていうのは実際こうやっぱり雨がじゃんじゃん入ってきちゃうと腐ってしまうんですよね、
うん、
だからやっぱり屋根下で作る必要があるんですけども、
うん、
そういう有機物をただ畑とかの中にそのまま入れるとやっぱそこで腐ってしまって、
うん、
やっぱ水が汚くなっちゃうと、
うん、
まあ、その水を植物が吸うっていうことにもなっちゃうんで、
うん、
やっぱりこう、まあ、畑の水をきれいにするっていう意味でも堆肥者の中でちゃんと発酵させて、まあ、僕は完熟堆肥っていうしっかり発酵しきったような堆肥を進めてるんですけども、うん、そういうのを作るっていうのがすごく大事だと思います。
そうそう、これ堆肥作るときにこの雨ざらしにしないのは結構重要ですよね、
うん、そうなんですよ、うん、まあ、雨ざらしにするとやっぱ腐敗しますよね。
うん、
でせっかくの養分も雨とともにこう流亡してってしまうので、
そうなんですよ、あれ雨差しにして堆肥を置いてるとこありますけど、あれ全部流れていってますから、その成分は全部流れていって茶色い液体がだらって出てきてあれ全部本来
しかもあれね、地下に染みてってやっぱ地下水を汚染してっていうので、あ、うん、まあ、もったいないのもあるし、
環境にも悪い
環境にも良くないっていうので、あ、まあ、今は基本的に家畜のところのその畜糞を野ざらしはもう法律で禁止になってるんです、
うん、そうなんですか。
そうです、
めっちゃやってる人近くいますけどね
頭数が少ないところはいいらしいんですよ。
ああ、まあ、まあ、ただ業務でやる人はですね、
業務でやる人は、うん、何頭だったかな以上の人は必ず屋根のついた場所でやらなきゃダメっていうのがもう、うん、
まあ環境汚染もバカにならないでしょうからね。
そうですね、
うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ちょっと新しい人の質問からいきましょうかね。牧の木で堆肥ってできますか。
牧の木、牧って安倍牧とか
硬、
はい、
い
木ですよね。
牧べい、はい、そうですね、
はいはい、
はい、
いや牧というかですね、うん、木って一番やっぱり堆肥化するのが難しくて、うん、まあうまく堆肥化すればすごくいい堆肥になるんですけども、うん、ものすごく時間がかかるのでいかにこう細かくするかがすごい大事で、
うん、
やっぱそのまんま木ちょっとこう割ったぐらいでは永遠もうほぼ永遠にそのまま残っちゃうんで、ね、かなり細かく、
うん、
はい、砕く必要があります、ね、
最初に言った まあ、腐りにくいの代表格みたいな。
そうです、もう本当に
一番炭素ばっかり
腐りにくい。しかもその炭素の中でも質が一番こう硬いやつなんで、うんうん、まあすごく分解しにくいと思います
ですね。はい、小脳フェスは毎年行ってますか？
あ、これ今年が初めてなんですよ。
ほうほうほう。
なので、はい、まあ、今年、盛り上がればまたやるかもしれないです
けど、盛り上がったらもう一回やるみたいなんで。
そうですね、はいはい、ぜひ来てください。
小脳フェス2日目参加申し込みしましたっていうのもあります。
あ、本当ですか。あ、子供野菜の、はい、ありがとうございます。はい、見ております。
残った堆肥を野ざらしにしてしまってるな。ビニールかける、ビニールかぶせるだけでも効果ありますか？
これはですね、状態によってなんですよね。
あ
の、
もう
完熟してしまってれば、はい、そんなビニールかけといてもそんなに悪くないんですけども、うん、まだこうちょっと未熟な状態でビニールかぶせるとすごくこう蒸れて腐りやすくなっちゃうんですよね。
なんか嫌気発酵しちゃうとかみたいな感じ。
そうですね、もう単純に腐敗しちゃいますよね。やっぱりこう蒸れて中がずっと湿度が高い状態になっちゃうんで、だからビニールをかぶせるのは最悪もうどうしようもなくて濡らしたくないんだったら、うん、上にこうちょっとあの収穫のコンテナとかを置いてその上からビニールかけて、うん、ちょっと空間を設けるだけでもだいぶ違うんで、うん、はい、
だそれなんかね風で染めてしまいそうですもんねそれ。、うん、刈り取った芝かす、うん、いろいろきますよ。まあせっかくライブなんでね、ライブの質問にはできれば、
ね、
できるだけ答えたいなと思うんですけど、はい、答えてない、自分答えてないんですけど。刈り取った芝かすで堆肥を作りたいんですが、できますか？
あ、これはね、うん、できますね。まあ、素質堆肥って呼ばれるものになるんですけども。
素質
草質、うんうん、はい、草質堆肥。あの、この次にちょっとバーク堆肥ってどうですかっていうのも来てますけども、うん、あの、堆肥にもいろんなこう種類があって、あの、土作り、まあ、土をこうふかふかにするような、うん、のが狙いなのか、それともその堆肥にこう肥料分を求めるのかで違うんですけども、うんうん、ここにもあるようなこう芝かすとかバークみたいなのっていうのは、どっちかというとこう土作り系の堆肥になって、うん、なんですか、まあ、炭素分が割と多くて、うん、まあ、そういったのが土の中に、長い期間結構安定して残るような堆肥なんですね。
うん、
でもこういった堆肥を使うと、あの土の中のこう微生物が増えて、
うん、
で微生物が増えると土色、土これもうめちゃくちゃこう土とはになっちゃうな、やっぱり。
いや、土とは大事ですよ。密接な、まあ、
うん、そうですね、
関係者、そこ省かずには説明できない。
そうですね、結局、ね、毎回そこになっちゃうんだけど、あの、はい、土とは何かっていうところから軽くお話しすると、うん、
あ、じゃあちょっとここから土とは何かです、
はい、土って基本的に2つのものからできていて、はい、まあ、1つはあの、まあ、粘土って呼ばれる、
はい、
こういう地球がもともと岩石だったんですけども、それがこう雨とか風とか高温とか超低、うん、あの寒かったりとかで、
うん、
だんだんだんだん細かく砕けていった粒子が、まあ、粘土なんですけども、
小さい粒子ですね。
小さい、もう本当に小さい粒子ですね。うん、でも、これだけだと、こう、ぎゅうぎゅうに詰めちゃうと、もう多分指も入らないぐらい硬いじゃないですか。う
ん、中干しした田んぼを思い浮かべてください。
はい、そうですね。そうすると、うん、もうバキバキこう、ひび割れたりして、もう全然こう、硬い。でも、それに、微生物が作り出す、こう、糊みたいな。
うん、
まあ、詳しく言うと、腐食っていう物質なんですけども、腐った植物って書いて、腐食なんですけども、うん、この糊みたいなのが、この土のちっちゃな粒をくっつけて、こう、いろんな大きさのこうユニットを作って、ちっちゃいユニットがあれば、大きいユニットもあって、ちっちゃいユニットが集まって、中ぐらいのユニットを作ってとか、そういう感じの、こう、いろんな大きさの粒がある構造を、作ってるんですけども、これが、団粒構造っていう、
はい、
はい、土の構造になるんですけども、まあ、この粘土粒子と微生物が作り出すこの腐食みたいなのが合わさってできたのが土で、
うんうん、
ただこれは放っておくとその腐食っていうのはだんだんだんだんこうなくなってっちゃって、その団粒構造があの崩壊してっちゃうんですよ、
うん、
そうすると、どんどんどんどんまたこう粘土の細かい粒だけのみちみちな土になっちゃって、すごく硬くなると。で、硬くなると植物の根っこも広がれないし、水が染みていかないし、一回染みちゃうともう水が出ていかないみたいな、それこそ中干しした田んぼみたいに、カリッと乾いちゃうともう本当にカチカチになっちゃうみたいな、そういう構造になっちゃうんですけども、まあ、さっき言ってたその層質系だったりバーク系の堆肥っていうのは、そういった土の中にこうそういう層質系とかバーク系の堆肥を入れると微生物がそれを食べて、でまたその腐食とか腐食物質みたいなものをこう作り出して、まあ暖流構造がまた復活するっていう、
なん
そういう
で、
役割があるんです。
なんで水はけが悪い田んぼみたいな土に堆肥を入れたらだんだん柔らかくなっていくっていうのは、さっき言った小さい粒の泥が腐食によってくっついて暖流してになっていくっていうことですよね。
そんな感じですね。はい。
なるほど。
で、そう。で、まあ、そういう、土を育てる、まあ、土の物理性みたいなのを育てる堆肥もあったり、かたや、例えば、鶏糞とかみたいに、結構養分の多い堆肥もあったりなんで、まあ、一口に堆肥って言っても、自分がどういう目的が何かによって、その材料を選ぶといろんなことができるっていう面白さがあります。
そうですね、鶏糞とかはもう炭素はあんまりないんで、
そうですね。
窒素はめっちゃあるけど。
窒素も4%ぐらい入ってるんで、まあなんかこう化成肥料の代わりに
です
一部
ね。
こうね、鶏糞とかっていうのも今結構増えつつありますよね。
あ、ゆうちゃんオーガニックじゃないですか。
はい。
は肥料成分は何入れてるんですか？もう堆肥。
僕、堆肥だけなんですよ。
堆肥だけで。
堆肥栽培ですね。はい。
その堆肥のメイン材料って何になるんですかね？牛
僕
糞。
がメインで作ってるのは、もみ殻、
もみ殻。
おから、
おから。
米ぬか、
米ぬか。
生ごみ、落ち葉、
こっちは。
あと土と、ちょっと鶏糞っていう感じで、7種類ぐらい材料混ぜて堆肥作りしてます。
カリウムとかは何からですか？
そこら辺は、まあ、生ゴミは割とカリウムが多かったりもするん
ああ、生ゴミね。
ですよ。で
なるほど。
も、ちゃんと調べると、やっぱり、窒素リン酸カリですよね。N、P、K で見ると、やっぱり、そんなに理想通りではないわけですよね。
まあ自
あ、
然の
カ
い
リ
ろんな
足り
状
ない
態
な、
で
みたいな。
まちまちですよね。
でも、まあ、実際、まあ、僕はちょっと土壌医っていう資格を最近取ったんですけども、
一級。
はい。そう、土壌医がこんなこと言っちゃうとなんなん
い
で
や、
すけど
土壌、
も、
皆さん土壌一級めちゃめちゃ難しいやつですからね。
すいません。それは、なんでかっていうと、まあ、理論上ではなんかこう足りないんですよ。本当だったら。窒素の量がこれぐらい欲しいからこの堆肥使おうって言ったらカリウム足りないよ、みたいな感じになっちゃうんですけども、まあ、実際じゃあ、どうなるかなと思って栽培してみると、意外と、まあ、うまくいくと。問題ないと。だやっぱり、堆肥の肥料分だけが効いてるわけではなくて、まあ、堆肥入れることによって、結局土が柔らかくなることで、根っこの根張りが広くなって、まあ、養分吸収できる範囲が、まあ、広がったりもするし、で、微生物の、まあ、多様性も上がるので、まあ、そういったいろんな作用もあって、まあ、必ずもうカリウムの少ない堆肥使ってやったら、ちょっとカリケツが出るかっていうと、それは本当にその元々の土性だったり、そういったものにもよるので、まああんまりバチバチにはできないんだなっていうのを勉強して、あ、やっぱりなんかそんな算数というかもう数式じゃ出せないなみたいなのを感
そ
じて
こ
ま
は
す。
まあ土の面白いところでもありますけどね。
そこはすごい面白いところですよ
面
ね。
白いところですよ。やけん、
はい。
自分もその動画とかでは一応その教科書通りこの成分が足りなくなるとか言いますけど、実際違いますもんね、やっぱり。
そうなんですよ。
土ってミラクルがいっぱい起こって
カオスなん
カオ
で、
スですよね。
そう。
土ほど分かってないことあるんですかね、地球上
い
に。
や、宇宙と同じぐらい分かってないっ
分かって
か
ないです
言い
よ
ます
ね。
よ。
いや、本当にそういうレベルなんですよね。
もうそれがダイナミックに目の前でこう発光したりしてる微生、堆肥の山とかを見ると、 結構感動しますよね。
神ですよね、もう宇宙を想像してる。
そうそう。でね、それを撒いた土をやっぱ歩くと、うん、年々ね、こう柔らかくなってくるのが足の裏で分かるんですよね。うん、
おお。
いや、それは結構、ああ、やっぱりいいんだな、みたいな。
いいですね、なんか作りたくなってきますよね。堆肥者建てようかな。
いやー、ぜひ。
そうなんですよ、ゆうちゃんの話聞きよったら、なんか、一回ちょっと岐阜に修行行って、
来てくださいよ。
作ろうかなってやっぱなるんですよね。聞くたびに思うんですけど。
いや、面白いですよ、はい、本当堆肥は、はい。
じゃあ、小脳フェス行って、
ぜひ。
とりあえず、土をガバッと持って行って、家で増やすみたいな。まあ、そしたら意味ないですもんね。その土地の菌ではないですもんね。
まあそうですね。まあでも結局選別されて、うんうん、うちの中でも、その、九州でも、こう、息のいい菌がいて、まあそれが逆にこう増えたりとか、う
ん、
まあ持ってっちゃダメとは思わないし、
うん、
結局なんかを入れても収束していくところは全く同じなんじゃないかなっていうのが僕の考えですね。
なるほど。コメントも溜まってきました。
本当だ、
はい、
すごい、
はいはい、じゃあコメント探してる間にショーノフェスの
あそうです、
ね、CM、
はい、
10秒間、
あのショーノフェスではあの初日はですね、9月9日はあのたくさんこうマルシェも出るんですけども、午後1時半からですね、あのポケットマルシェの高橋社長、高橋さんですね、の講演もあって、はい、都市と地方をかき混ぜるっていうのを前から提案されてるんですけど、まあ、まさしく今こうまあ、都市と地方って完全に分断されちゃって、まあ、食のを作ってる現場と食べるところが離れちゃって見えなくなってるっていうのはすごくあの問題なんで、うんまあ、そういったお話してもらうと非常に、まあ、この里山の農業みたいなのの価値が、分かるかなと思うんで、ぜひこれを聞きに来てほしい、はい、
あのうん、うちのチャンネルだと一回東大の女の子が出てめっちゃ語っていった回があったと思うんで、あれ面白かった人は あの人の ボスです、この人はい、
めっちゃ喋りますよ
はい、なんで安弘さん、こんばんは、近所の農家のおばちゃんからもみ殻混ぜればいいよって教えてもらったんですが、どのくらいの割合で混ぜればいいですか。これは堆肥でしょうね。
これ堆肥作るときにってことですよね、うん、はい、
僕はなんか一応なんか自分でちょろっと作ったときは、まあ、牛糞にもみ殻バーって
入れ
て、要は、
はいはい、
まあ、腐りやすいのと腐りにくいものを混ぜてってことをやってましたけど、
はい、
どのくらいなんですかね。 1,2 割ぐらい入れて
たりしたんですか。材料にもよるんですよね。だから牛糞が例えばこうめちゃくちゃなんかもうプンプン匂うような牛糞があったとしたら、
うん、
それをもう一回そう、もう一気にうんこじゃんみたいな、うん、はい、牛糞があったらそれに2割ぐらい、うん、もみ殻を入れて、あと米ぬかを全体の 10% ぐらい入れて、
うんうん、
でもう一回発酵させる。
その今もみ殻はなんで炭素を
足す、炭素とあとやっぱ多分空気が多分だいぶ少ないような状態になってるんで、あ、はいはい、まあ、空気入りやすい
ように、空気を入れるように、
はい、
はなんか分かりやすいんですけども、米ぬかはなんで入れるんですか。
米ぬかはやっぱりそのもみ殻を発酵させるの、あのもみ殻をちゃんとこう分解させるために、
うん、
あの牛糞だけでもいいんですけども、米ぬか入れた方が堆肥の質って良くなるんですよね。
なんでやろう。
これはやっぱりあの麹の食いつきがいいんですよね。
へー。
米ぬかはだから最初にこう米ぬかを入れることによって、うん、そうスタートがすごいいい感じで、まあ味噌作ったりするときも最初に麹が働いて、でいろんなこう酵素ができたりして、
うん、
で糖ができて、そこから乳酸菌とかがこう、あの麹菌とかが働くけども、まあ、この麹菌の食いつきのいい米ぬかを最初に入れて、
うん、
でこう糖みたいなのをたくさん作って、それからまた牛糞の、養分を使ったりしてこうどんどん分解進めると、
うん、
より質のいいものになるんで、
お、
もうあらゆる堆肥にちょっと米ぬかを入れるのはぜひおすすめです。
なるほど。なんで麹菌のスタートだし、麹菌呼び込みたいって感じですね。
はい、そうですそうです。うん、
じゃあ2割ぐらいもみ殻混ぜて、うん、米ぬかをパラッと。
あれですね、牛糞のちょっと状態にもよるんですけども、2から4割ぐらいですね。はい、入れて。
それ未熟であればあるほどたくさん入れた方がいいんですか。
そうですね。特にこうジュルジュルしたような感じのとかの場合は、うん、はい。ただもみ殻は結構時間がかかるんで、分解するまでに、
でね、うん、
はい、仕込み直してからどうでしょうね、4ヶ月から、まあ、6ヶ月ぐらいあれば、まあ、すごく完熟したいい堆肥になると思います、う
はい、つーちゃんさん、生ごみコンポストの水分が高くて虫が湧いてしまいました。やはり水分の問題ですか。
これはもう僕のちょっと得意なところです
けど。あ、そうなんですか。何に反応したか全然わからない
けど、はい、生ごみですね、
はいはい、あ、そっか、生ごみやろうです
から。もう本当にこの生ごみはなんで腐るのかっていうと、うん、やっぱり養分と水分が多いから腐るんですよね、
うんうんうん、
だからまあ養分が多いのはちょっと戻れないので、うん、まあ、水分をいかに減らすかっていうことなんですけども、はい、まあ、水分を減らす方法としてはやっぱ太陽の熱がこう当たって実際本当に乾燥するとか、
はい、一緒に、単純に蒸発で、そうですね、蒸
発で一緒に混ぜる材料、その入れる、箱の中にこうベッドみたいに敷いてる材料が水分をこう吸収しやすいものにして、うん、生ゴミを短時間でこう乾かすっていうのがすごく大事で、うん、まあ、そのワークショップを、僕やってますので、ちょっと 近ければですね、これ本当にいい仕組みなんで、ぜひやってほしいなと思います。
やっぱ一回修行行かないかんな。
いや本当にね、うん、コミュニティコンポストって言い方してるんですけども、うん、その地域でなんかその、まあ、箱を作るんですけども、箱を作ってその生ごみをまずこうみんなこう貯める捨てる箱を作るんですよ、
うん、
でそこに2ヶ月ぐらい生ごみボンボンボンボン入れてって、でこう最後にそれをまとめて堆肥化するっていう、
うん、
からよくあるこうバケツひっくり返したような中で堆肥化するって言っても、あれほとんどね、ほとんど堆肥化してない
ですね。いや、そうでしょ、俺自分もそう思ったんですよ。
あれはもう皆さん腐ってるだけですよ。
いや思ってたんですよ、あれ絶対堆肥化してないよなって思ってたけど、でも
でないです、
めちゃくちゃ世界的に普及してるじゃないですか、あれ。
いや、あれがね、みんなね、はい、勘違いする、コンポスト、嫌だ、臭い、汚い、虫がってなっちゃうんですよ。
あ、
じゃあただ、うん、あれ、貯めて、別に堆肥化するっていうステップを、2つのステップでやったら、すごくいい堆肥になるんで、それをこう、地域で、10人とか20人ぐらいのグループでやったら、楽しいし。はい、
すごく
いい。
あそこも10人その人を集めると大変やな。
いや結構日本にそういう変人の集まりがいっぱいあって、僕呼ばれてワークショップやってるんですけど、面白いですよなかなか。
あ、はい、やろうと思ったらゆうちゃん呼んだら来てくれるんですか。
あ、行きます行きます。もう全国どこでも行きます。
そういう講師業もしてるんですか。
あ、そうやってます、はい、出張講座を。
なるほど、
出張ワークショップやってるんで、
ちょっとどっかで、はい、取材させてください。じゃあちょっと YouTube で
やりましょう。
はい、はい、じゃあこれは水分の問題でしたので、4RS さんいつもありがとうございます。のぞみで生堆肥あるんですけど、上からバチルス系の禁止剤をかけてもあまり意味ないでしょうか。
そうですね、
はい、バチルス系の禁止剤をまず説明した方がいいかもしれないです。
そうですね、まあ稲わらとか、まあ、納豆菌ですよね要は。
うんうんうん、
まあ、これは分解力は結構高いんですけども、うん、まあ、かけたからって言って、ずっとその、まあ、雨が降ればやっぱり濡れてしまうし、で、バチルス菌って結構高温で活動が活発になるんですけども、うん、まあ、それも、やっぱ雨で冷えたらまた下がっちゃって、バチルスいなくなっちゃうし、
うん、
っていう風な感じになるし、あとはそもそも、積みっぱなしだと、下の方はだんだんこう重みで潰れて、やっぱりこう空気があまりなくなっちゃうし、雨が降れば下の方はびちゃびちゃになっちゃうんで、うん、下の方はやっぱこう腐っちゃうんですよね、
うんうん、
で上の方はまあ太陽の光が当たるとバンバンこう乾いて、でまあバチルス菌の居心地のいい部分っていうのは本当に一部だけなので、
うん、
まあそれによって分解しないことはもちろんないんですけども、その山が全部ちゃんと分解するかっていうと、やっぱそれはちょっと難しいので、なんかこう、まあ屋根があるか、さっき言ったこのスタンドバッグっていうのを使って、
うん、
どっかちょっとこう、まあ雨があんまりこう入らないような場所で作るのの方がいいと思います。うん、
切り返しててもダメですか？
切り返してもダメです。もう路地では、はい、いい堆肥はできないです。
そうか。
はい、どんどんどんどん養分が流れて、無害化されてはいくんですよね。
あ、
ただもう、
何の意味もない
です、ね。何の意味もない。カスだけができるっていう。
カスが完成するってこと
ですね。はい。まあ、それを畑に入れれば、 微生物の餌にはなるんですけども、
あ、
まあ、もっとせっかくの材料はもっと有効に使った方がいい。
まあ、まあ、住処にはなるということですね、微生物の住
処。あ、そうですね、はい、まあ、餌には多分なると思うんです、うん、
入れて悪いわけではないですね。
はい、
はい、ももさん、こんばんは。こんばんは。あ、お、スパチャが来ました。スパチャは優先して読みます。
初めて見た。
切り返しする手間がないなら観光牧場の未熟な、馬超牛ミックス粉は置かない方がいいですか。ハウスのブドウです。
これはどういうことだろう。切り返しする手間がないなら観光牧場の未熟な、
あ、まあ、馬粉、鶏粉、牛粉ミックスしてるやつを置いてるんですけど、うん、特に切り返しする手間がないから放置してるって感じでしょうね。
はいはい、いやもうこれは、まあ、ちょっと僕ブドウがよくわからないんですけども、うん、やっぱまあ、しかもこれハウスですもんね。
そうですね。
いや未熟なのはやっぱりそのまま入れるのは絶対良くないので、うん、まあ、どうしてももう本当に置く場所もないし切り返す暇も何もないっていうんだったら、まあ、完全にそれこそ路地に置いて、
うん、
雨ざらしにして、で、まあ、上の方から使っていくっていうようなのが、まあ、あんまり、なんか、すごく意味もないことにはなってしまうんですけども、まだマシかなと思います。やっぱり、未熟なものを置くっていうのは、すごく、やっぱそこで腐敗してしまうと、こう水が汚くなってしまうっていうのもあるので、おすすめはしない。
じゃあ、やっぱりあれか、みかんコンテナを置いて、シートする。
そう、それでもう本当に数回でもいいんで切り返しをするっていうのが、
それだけでいけます。
路地で作るんだったら、うん、迷宮を周りに掘って、ちょっとそこ、そしたらその土を持ってこう高台にして、そこに堆肥を置くんですね。
ああ、なんで周りの土を掘って土を上げて、はい、そこだけ高くて、そう、お堀がある感じです
ね。お堀があるような盤みたいにちょっと固く締めて、うん、そこに材料を置いて、で、その収穫コンテナを上に置いてシートかけてみたいな感じにして、うん、でやっぱり一回も切り返ししないっていうのはやっぱり良くないので、
うんうん、
まあ何回か切り返ししてちゃんと温度が60度以上に上がるのをしっかりこう確認して、
うんうんうん、
それから使った方がいいですね。
うん、なるほど、
はい、
じゃあ路地の皆さんはそういう風にするか、もう堆肥車を作るか家庭菜園の人は、家庭菜園でもそうですね、もうそうするしかないってことですね。
そうですね、
もしくはもう完熟堆肥を買う。
あ、あの家畜糞堆肥でもすごく質のいい堆肥を作っている方もいるので、
は
い、
うん、
まあ、そういう質のいい堆肥を見つけて、
うん、
やっぱ臭い堆肥ってなんか効くなって勘違いしてる方多いんですけど、あれは腐ってるだけなんで、
はい、やっぱ匂いですか、判断基準としては。
そうですね、やっぱ臭気が強いのはまだすごく未熟なので、
うん、
まあでもやっぱり置いとく場所も手間もかけられないっていうのが現状なので、
うん、
そこは悩ましいんですけども、うん、やっぱ質のいい堆肥を作っている方っていうのも実際いるので、
うん、
まあ、あと売り物は割とできているものがちゃんと売ってますので、
うん、
まあ、そういったものを使って、ちょっと、まあ、1ヶ月ぐらい放置してからいろいろこう植えたりとかっていうのがいいと思いますね。うん、
まあ、でも自分でいい堆肥を見つけようと思うのが大変ですもんね。
うん、いやまあでもいろいろ本当に買って比べると
違います、
結構違いますので、うん、で人気の牛屋さんとかはやっぱもう、うん、もう本当に争奪戦みたいな感じ
でもそうです、ね、
手に入らなかったりもしますよね。
自分もいい堆肥作ってくれる牛屋さんの知り合いがやっぱいるんで、
いいですね、
それはいいんですけど、でも家庭菜園の人とかはそんなん分かりようないですよね。
そうですね。
もうスーパーで置いてあるやつ同じ袋でも結構当たり外れ多かったりするし、
ああ、それはありますね。
なんか直で入れれんなって感じの、一回やっぱり置いて、
まあやっぱり畜粉系の堆肥だったら、まあいくら質が良くてもやっぱ 2,3 週間は置いてからの方がいいですよね。
ああ、そうですか。
でうちの堆肥の場合は、うん、完熟してるんで、もう種まいたその上に種が落ちても発芽するんですよ。
宣伝ですか。
まあだから培養土にできるんですけども。
あ、なるほど。
培養土ってまあ直接やっぱり、はい、触れるので、はい、そういった悪いものが含まれてないというか、まあ、十分分解してる堆肥が本当手に入るといいですね。
うん、はい、土壌コロイド これは暖流構造の話のところかな。
ああ、
こんばんは、こんばんは。
伊田さんはいいです。もうこの人知ってますけど。
あ、そうですか。
はい。
あ、ていうか、あと、
あ、もうこんな時間ですね。
7分ぐらいなんですよね。なんか、はい、多分全部は返せないんで、ちょっとゆうちゃんこれはっていうのはあったら、はい、なんか探し寄ってもらっていいですか。
どうしよう、ちょっと探してます、
ね。はい、じゃあその間に小脳フェスの宣伝を僕からしておきましょう。一応のあのゆうちゃんは、ポッドキャスト友達の農家なんですけど、今回この小脳フェスっていうあのイベントをね、岐阜県であのいろんな小さい農家の人たちでこの実際に見ていけるんですよね。今日の堆肥作りのその現場とかも見せてもらえたりする、そういうイベントを開くみたいなんで、あの本州の方はね、ぜひ、まあ、別に九州北海道でもいいんですけど、
そうですね、は
い、行ってみてください。
いや、なんかいっぱいありすぎて、はい、
そう、めっちゃありますよ。
難しい。あ、ショーノフェス行ってみたいっていう。
そうです。
ありがとう。ぜひ、ぜひ来てください。
はい。
あ、ちょっとごめんなさい。ちょっといっぱい読んだんですけど、
はい、
一番最後のが、
はい、
生ゴミのあれだったんで、はい、土のうに土と米ぬかを入れてコンポストとして生ゴミを入れてるんですが、臭くないから大丈夫かなと思ってたんですが、ダメですかねっていうことなんですけども、
うん、
これは、まあ、結構こういうやり方されてる方多いんですけども、
うんうん、
まあ、やっぱ土の中の微生物がもう米ぬかと生ゴミを餌にこうどんどん分解してるんですけども、
うん、
これはですね、発酵ではなくてただ分解されているだけなので、うん、まあ、これをあんまりそのまま畑に入れたりすると、良くないです。
お
う、なのでやっぱりあの手間がもしかけられるんであったら、そういったやつとまたもみ殻とか混ぜてしっかり発酵させた方が、うん、よりいい堆肥になるし、まあ、逆にこのそういった今作ったようなのはあんまり畑には直で入れないで、
うん、
使いたいんだったらちょっとどっかに山積みにしといて雨ざらしにしてから使った方がまだいい。
あんなにダメって言ってた雨ざらしを推奨するんですね。
やばい、やっぱりもうみんなはできみんながね、うちみたいなことはできないので。
ああ、ていうかゆうちゃんのところで 生ゴミ使うわけじゃないですか、堆肥作りに
使います。
それって、はい、その生ゴミは最初な本当に生ゴミなわけじゃないですか、状態
で。そうですね、
はいはい、それをもうドカーンってもう大量に堆肥があるんでそこにボンって入れても大丈夫って感じですか。
あ、そう、あの基本的に貯めるっていう考え方なので、はい、毎日出るじゃないですか、
うん、
だからそれを毎日こう入れてちょっと軽く混ぜてって感じでずっと発酵し続けてるような感じなんですよ、
うん、
で2ヶ月ぐらいであの一応こう規定の量っていうのがあって、
うん、
はい、規定の量になったら堆肥あの次のステップに移るっていうような感じで。
やっぱそういう風にするんですね。
そうですね、
うん、
はい、
せっかくなんでゆうちゃんがいいなら質問
いいですけど、はい、なんかだんだんだんだんこう難しい質問がいっぱい出てきて。
あ、そうですか。あ、こいつ結構いけるぞって多分思われてるんです。
あ、300人も。
え、そうなんですか。
あ、
同説300人、本当やん、300人以上。じゃあせっかくたくさん見てるんで。
そうですよね。なんか答えようかな。
はい。
ちゅうちゃん選んでもらっていいですよ。
自分ちょっと気になったのがいくつかあって、
はい、
あ、ちょっとこれもその新しいのですけど、まあ、古谷さんもちょっと振り返りますけど、
はい、
カルス NCR ってどうですかって、これなんかこの製品なんかコメントでもよく来るんですよ。
なんですかカルス NCR。
ちょっと今検索できます。
できます。なんかカルスは
なんですかね、あのノーチューバーがやってやたらなんか、案件が結構回ってるんですかね。
あ、製品案の微生物資材なのかな。
そうですね、微生物資材ですね。
ああ、大変申し訳ない、あんまり説明が詳しくない。
そうなんですよ。説明が自分も読んだんですけど、
うん、
結局、うん、なんか大きなことしか言ってなくて、
わからないな。なん
そう
か
なんですよ。
裏もちょっと見えないし。
大
まあ、
きな。
分解力の高い菌が
はい。
いろいろのかな。NCR っていうのもなんか何なのかなっていう感じですけ
嫌気
ど。
性菌糸剤って書いてますね。
あ、嫌気性なんですか。
酵母菌とかですか？
嫌気性資材なんだ。うーん。
コメントで来てますけ
あ、好気性じゃなくて、
ど。
嫌気性資材なんですね。
はい。はい。
じゃあ、あれですよね。だから土の中にある程度深く入っちゃっても分解力が高いということだと思うんで、多分こう有機物すき込んだりしたときに、まあこれ一緒に入れると土の中で分解してくれるっていうことだと思うんですけども、まあ基本的に好気性の微生物って空気の好きな微生物による分解っていうのが、まあ堆肥作りでもメインになってくるんですけども、そういう嫌気性の、結構分解力の高い菌っていうのを使うっていうのが多分これなんじゃないかな。でも、詳しいので、今なんか適当な資料引っ張ってきたけど、ちょっとわからないですね。
ちょっと、塚原農園さんが軽先生動画されちゃう。ああ、そう
ああ、
なんです
塚原農園
ね。
様。はい。ちょっと今度勉強しよう。
なんですかね。自分もじゃあちょっと見てみます。
はい。
たのが。出遅れた後でアーカイブ見ます。はい、アーカイブ残します。
はい。アーカイブ見てください。難しい質問は講座を受けましょうって書いてあ
そう
る
ですね、結構なんか
よ。
コード、確かに読み返してみるとコードですね、結構なんか質問が。
堆肥の学校っていうのもやっておりますので、はい。来年3月から第5期があるので、もしよかったら。
そうですね。ですね。まあ、9時になったので、一応時間な
あ、
んですけ
そうです
ど、
ね。はい。
なんか来週も
そうですね。はい。
来週もちょっとなんか出てお話ししていただければ
そうですね。来週は、さっきちょっと話してる、この小脳フェスの方の、なんかまあ、僕らは今、中山間地のすごい里山で雪農業やってるんですけども、これ今、里山の価値みたいなのが、まあ、非常に、まあ、いろんな見方があると思うんですけども、僕らはすごく今、面白い里山になってきてるなと思うんですけども、ここら辺の話を、
いいです
ちょっ
ね。
と何人
いや、自
か
分も
ね、
山
仲
の
間。
中の農家で、その狭い山の中で 奮
はい。
闘してるんで、ちょっと里山、今後日本の里山どうしていくべきか会議みたいなのよくないですか？
だいぶテーマでかいけど、そんな話をね、できたらなと思うんで、ちょっとこっちの仲間何人か連れ
ああ、つい
て、
てきてください。
はい、対談できたらいいなと思ってます。
じゃあ、小野フェスのアドレスとかってありますか？
ります。ありますが、すぐ出るかな。これちょっと概要欄にとかって
ああ、じゃあ、後
やって
で、
もらっていいですか。
固定コメントに入れておきますんで、アーカイブ見て
は
る
い。
人は、コメント欄見てください。
はい。ぜ
私
ひ
も
よろ
使用
しし
て
くお
ます、
願い。
カルス NCR。結構、やっぱ
人
有
気で
名
す
なんです
ね。
ね。
ちょっと勉強しておきます。カルス NCR。
あんまりその農家内で聞く資材ではないんですよね。
そうなんですよね。農家内ではあんま聞かないですよ
聞か
ね。
ないです。
うん。
多分なんか本当にこういう新しい、微生物資材とか、腐植酸系の資材とかってめちゃくちゃ出てるんですけど、意外と科学的に判明してないものがすごく多いんで、
そうですね。まあ、本当にでも微生物資材っていうのはあんまり、なんていうのか、頼りすぎない方がいいと思います。やっぱり、その土の条件によっても、その菌を入れたことによって土壌環境が変わったらいなくなっちゃうかもしれないしっていうものなので、まあ、割と値段が高いものなので、ちょっとそこは、しっかり自分で納得いくものを使った方がね、いいと思います。
微生物資材ってそのすごくよく効く畑もあれば全然効かない畑も多分あると思うんで、
ありますね。はい。
なんで人の言うことを聞くよりも多分もう自分で試してみる、自分の責任試してみるってするしかないのかなと思いますね。はい、鶴ちゃん納得の動画早く出してね、もう撮影はしてるんで、まだ
あ、
そ
そう
の
なん
編集次第です。はい。はい。よし。じゃあ、そのとこかな。
はい。
はい。じゃあ、また来週も出てきてくれるんで、
よろしくお願い
はい。はい。
します。
またお
じゃあ、ショーノ
話しし
フェ
ま
ス
し
も。
ょ
は
う。は
い。
い。
よろしくお願いします。最後まで聞いていただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。鶴ちゃんとね、こんな風に、話ができる日が来るというのは、本当に、ポッドキャストやっててよかったなと思いました。やっぱり、すごく上手ですね。話が楽しかったです。で、対比のこと結構知りたい人いるんだなっていうのを、ライブ中にもバンバン質問も来て感じたんですけども、もうちょっと小脳ラジオの方でも対比の話もこれからちゃんとやっていこうかなと思いますので、なんか対比のことで質問とかがあれば送っていただければ、それに答えるような形で話すのもいいかなと思っていますので、ぜひお便り送ってください。ツイッターでも DM でも大丈夫です。で、小脳フェスのね、今回宣伝ということで出たんですけども、もうちょっと宣伝です。9月9日、10日に開催される小脳フェスなんですけども、9日はですね、マルシェがあって、20店舗以上出まして、キッチンカーも来て非常に賑やかになると思います。で、11時ぐらいからですね、里山落語といって、落語をやる人ですね。あと、脚本を書いたりする方が、この黒川に移住してきてまして、まあ、その方が、落語をやってくださるということで、それもね、すごく歌舞伎小屋の中で落語が聞けるっていう面白い企画なので、ぜひ、来てほしいなと思います。で、題目がね、新作なんですよ。しいたけ三万光年っていうね、僕も初めて聞くんですけども、まあ、この白川町は非常にこう椎茸が、原木椎茸が有名な地域なんですけども、まあ、それもそれとかけて、もうその新しい作品を作ったらしいので、ぜひそれもね、聞きに来てほしいなと思います。で、1時半から、9日の1時半からはですね、雨風太陽、まあ、ポケットマルシェの、高橋博之さんの、都市と地方をかき混ぜるという公演があります。で、これ決まったばっかりなんですけども、その当日夜ですね、交流会やるんですけども、これは小野ラジオにも出てくれた保木本くんの、ディナーと、小島くんのところのクラスファーム散歩のできたばっかりのクラフトビールを飲みながら交流する会なんですが、高橋さんもここに参加してくださることになったので、高橋さんともね、飲みながらこんないろんなお話ができるんじゃないかなと思います。で、10日の、翌日10日のですね、視察ツアーの方もぼちぼちこう申し込みが来てて、この YouTube 終わった後ですね、YouTube 見て申し込んでくださった方もいたみたいで、どうもありがとうございます。まだまだ募集してますので、興味のある方はぜひ、このポッドキャストの概要欄の方からも申し込みできますので、よろしくお願いします。そうしましたら、今週末、8月25日のまた20時からですね、農家の種 YouTube の方で、今度は、里山の、里山についてですね、たっぷり語っていきたいと思います。鶴ちゃんのところもだいぶ中山間地の里山ということで、まあ、これからの里山の面白さみたいなのについて、白川町からももう一人ですね、サウナを作っている伊藤くんが出てくれるそうなので、3人で話したいと思いますので、ぜひそちらの方もライブ見てもらえると嬉しいです。はい、では本日のキーワードですね、本日の小脳フェスキーワードは「う」です。2番目のキーワードは「う」になります。次で終わりなんですけども、
まあ、このキーワードが揃うと、送ってくれた人の中で1名に何かが当たると。何にするかはまだこれから考えますということで、ぜひこちらの方もよろしくお願いします。じゃあ今日はどうもありがとうございました。バイバイ。